癌と闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていく癌と生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は東京都で経過観察中の40代の女性からいただきました。再発の不安に常に怯えて生活しています。転職活動中ですが面接で何と話せばいいのかわかりませんということで、坂本さん、治療後の転職活動ということなんですけれども、この番組の第90回でもハローワーク松戸の小川和子さんをお迎えした時にお話をね、やはり伺いましたね。
そうですね、やはりこう今10年ぐらい前からがん患者さんの仕事と治療の両立っていうところが体験された方々からのお声掛けもあってですね、問題定義っていうところもあって、できるだけ働きたいと思っている方が望んだ形で働き続けられるように、また小児がん、あや世代、働いた経験がない方々が初めて就職するときにもできるだけ支援を受けながらですね、スムーズに就職ができるようにっていうような体制の整備ってところが進んではきたんですけども、やはり10年以上前からそういった整備が進んできているとは言ってもですね、なかなかこう実際就職先を探すってなったときに、自分のがん経験っていうところを自分の口から話す。それも就職活動の時って、企業にとっても、応募してきた方から企業を見られてるって意識はもちろんあるんですけども、それ以上に何百倍も、やっぱり受ける側が、応募してる側が見定められてる感じがすごくある中で、
そうですね。
自分のしんどい体験をやっぱり話すべきなのかとか、あるいはやっぱり、がんってすごく自分の中で、大きな存在になってますよね。がん治療を受けた方が、はい、当然のことながらやっぱりこう命に関わるということをこう経験したっていうすごく大きい中で、自分の履歴書を書くときに自分の本来のこうなんだろうな、自分の売りってこういうことですとか、自分ってこういう能力がありますって本来こうそのことをシンプルに集中して履歴書って作るじゃないですか。でも、
はい、
がんを経験した方々と私向き合わせていただくと、途端にその自分の今までのキャリアとか特技とか、あるいはすごくこう、特技だけじゃなくて、その考え方のこう特徴とか、そういったものが一瞬こう見えなくなって、まるで自分がすごくこう、癌に覆われてるというか、なんかそういう感覚になってしまって、一体こう、自分の売りって何なんだろう。しかもこう、自分のことを語るときに、癌のことを言わずして、本当に評価してもらえるんだろうかとか。本当にこう、いろんなことですよね。今、私が喋ってても、こう、いろんなことが出てきちゃうというか、止めのなく出てきちゃう。まさにこういう感じで、皆さん非常にこう、がんの経験が自分の存在価値だとか、職業人としての価値だとかをすごくこう、揺るがすというか、そういうご経験が影響して、こう、二の足を踏んでるっていうようなご相談というか、迷ってるんですとか、一歩踏み出せないんですっていうような、ご相談ってやっぱもう本当にこう根強くありますよね。
もしとかたらればでお話はあまりすべきではないでしょうけれども、じゃあもし癌でなければ自分のキャリアここまで積み重ねてきた、この中で転職するんだったらきっといろいろな企業を選べただろうし、自分も胸を張って転職できたかもしれないけれども、癌ということが一つそのあると、それをすべて覆い隠してしまうとか、こう、ちょっと塗りつぶしてしまう、そんな感覚になってしまわれるがん患者さんもいらっしゃるということなんですかね。
いろんなね、表現の仕方だとか、いろんな捉え方があるとは思うんですけれども、時々、患者会の方から、最近がんになった方に声をかけてるご様子とかをお聞きすると、やっぱり、がんになったからといって、あなたが、もうこれからの人生は、がん患者という立場で生きるわけじゃないんだよと。これまでの人生がしっかりあって、そこにがんの治療ということは加わったかもしれないけども、やっぱりあなた自身のこれまでの歩みっていうことをしっかり大事にしつつ、でもやっぱり病気の経験によって、どうしてもちょっと変化することはあるかもしれない。そこをどう新しく、一歩踏み出すかということを考えていきましょう。で、そういう考えをしていったときに、やっぱりこう、変化することはあったかもしれないけれども、自分にとっての仕事って何なのかとか、仕事をするときにどういうことを大事にしたいのか。そして、ちょっと体の変化っていうことがご病気の経験であった中で、そこでどうしても変化させなきゃ、これまでと違って変化させなきゃいけないことっていうのはあるのか、ないのかっていうところとかを、しっかり落ち着いて考えて、行った時に、 新しい働き方っていうところを、ちょっとこう考えていけるんじゃないかっていうことをよくお話ししてくださっている患者会の皆さんいらっしゃるんですけど、私やっぱり今お話した最初の部分ってすごい大事だと思っていて、やっぱりこう、癌と付き合ってはいかなきゃいけないんだけれども、やっぱりしんどい経験にもなるし変化もあるかもしれないけど、でも、やっぱりあなたらしさもやっぱり失わずに、言ってほしいなっていうのは本当に常に私いつも伝えていることで、まあ、なので、それをでも常にこう、なんていう、向き合わせていただく中で、言葉に出して伝えていかないと、本当にこう、自分ってどういう人間だったのかなっていうのをちょっと思い出すことが、自力ではできないぐらいちょっとこう、パワーレスになってる方、時々拝見するって言えばいいですかね。
いや本当にその、癌があなたの全てではないというか、癌に決してこう、全てを支配というか、塗り込められてしまわず、あなたらしさだったり、ご自身でできることって本当にどんなことがあるのか、どういうふうにこれから人生を過ごす上で大切にするもの何なのかっていうのを改めてちょっと冷静に考えてみるっていうことが大切ですね。
そうですね。その時に一人だけで考えると、やっぱりすごく大変なのかなと思います。どうしても、そう、やっぱ本当シンプルに大変ですよね。だからそういう時に頼っていいんですよっていうことは伝えておきたいなと思います。人とお話をしていくことで、やっぱりこう考えが整理されていくことってあったりとか、あとその昔どういう仕事されてたんですかとかって聞くと、やっぱりこういろんなことを、その、仕事人としてやってきたいいこととか、もちろん仕事だから辛いこともいっぱいあって、でもそこをどうやって乗り越えてきたかとか、自分のことを自分で振り返るいい機会になるんですよね。だから、言葉に出す、そういう機会を、まあ、例えば相談支援センターとかで持っていただいて、そういうこう自然な対話の中にですね、自分のことを思い出していただくっていうのも一つの方法かなと思っています。
私、第90回でハローワーク松戸の小川さんにお話を伺ったときに、転職する際に、実は面接で、がんを経験したっていうことを、必ずしも別に言わなくてもいいんだっていうお話があったときに、ちょっと意外だったというか、驚いたんですよね。実際に、坂本さん、そうなんですよね。
そうですね。法的には、採用面接で既往こう言わなくても大丈夫ということは決まってるんですけれども、多分その先ですよね、大事なの。確か90回の時にもちょっとお話ししたかもしれませんけれども、もし、伝えた方がいいことがあるとすれば、これから就職しようとしている先の仕事が、例えば結構こう、足腰を使うような仕事だったとするじゃないですか。そういう中で、どうしてもその仕事がしたいからっていう気持ちが、体よりも勝って、要は、ある方なんかは、本当にこう、前職の経験とかを踏まえて、どうしてもこう、フォークリフトの運転をする仕事に就きたい。で、やっぱそのフォークリフトって、運転だけじゃなくって、重い荷物を時には自分の手と足を使ってですね、持ち上げたりっていうことがあるわけですけども、その方自身は、実は足に骨転移、骨の転移がある方だったんですね。そういう状況の方が、その、がんの既往歴だとか、病状を伝えずに就職をしました。そして、実際仕事をしている途中で、ちょっと怪我をしたということがあったり、例えば骨折をしましたってことがあったときに、やはり骨転移があって、骨折しやすい状況になっているにもかかわらず、それを、まあ、安全配慮義務を怠ってですね、仕事をさせたんじゃないかっていうようなことで、会社自体がちょっとこう、責任を負う対象になることもあるので、まあ、しかもやっぱり従業員側もですね、会社側の安全配慮義務っていうことを十分理解せずに、仕事に従事したということで、ちょっとこう、そこで、責任を問われるということもあったりするので、やっぱり、伝えないっていう選択肢ももちろんあるんですけども、伝えないことによって、時に仕事内容によっては、入社時の告知義務違反っていうところを問われることもあるので、そこはちょっとね、きちんと整理しておく必要があるかなと思います。
そうなんですね。そして今回の方は特に再発の不安に常に怯えて生活をしていらっしゃる中での転職活動中ということで、今はその、いわゆる寛解の状態でいらっしゃったとしても、これからもし再発してしまったら、お仕事を休まなければいけなくなるかもしれない。そんな中で転職ってことでのご不安なのかなと私は感じましたけれども、この辺は坂本さん、どう考えればよろしいでしょうか。
そういう意味では、先ほど申し上げたこととまたちょっと違ってきますよね。今まさに古賀さんがおっしゃった寛解っていう定義というか、感覚って、実は がんの方の場合、まあ、医療者にとってもそうですし、ご本人にとってもですね、寛解とか根治っていう言葉って、がん医療の中ではほとんど使われないんです。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、例えば、オンタイムで、話が前後して申し訳ないですけども、オンタイムで今治療を受けている方が、もともと仕事にフルタイムについていて、治療を受けるために休んでいた、復帰をしますっていう時なんかに、産業医とかに対して、担当医が書いた診断書を出す時なんかに、そこに寛解となっていなければ、
はい。
復職、なかなか難しいですねっていうような返信が来ることがあるんですけども、そもそも、がんの中では、なかなか、寛解っていう定義がなかったりするので、そこを、経過観察中ですから、定期的に通院は必要です。でも、いろんな体の状況を鑑みたときに、特に業務を、例えば事務の業務だとか、そういうことをするにあたって、従来の業務をするにあたって、支障はないと考えますっていうことを、きちんと伝えていくことで、復帰が認められていくことも多いんですけども、そのあたり結構ですね、丁寧に扱う必要があるというところなんですね。で、事業所側、雇い主側の方で、そういったがんの正しい理解っていうところが、ちょっとなかなか難しい時なんかに、すごく寛解の言葉がすごくいろいろ飛び交うんですけども、そこをどう紐解いていくかっていうところは、例えば相談支援センターのニール両立支援コーディネーター、私たち相談員って結構、両立支援コーディネーターっていう一定の研修を受けて、事業主と担当医と患者さんの3者の連携のお手伝いをするっていうのを持ってたりするんですけども、そのあたり通訳となってお手伝いをしたりはするので、そこはそこでご活用いただきたいなと思うんですけども、話を戻すと、再発が不安ですっていうことを、新しく就職するときにどうするかって、確かにこれもすごくご相談多くって、そこって再発するかしないかって、体のことをよく知って、担当医ですらわからないことですよね。
そうですよね。
だから、まあそういう方にじゃあ私がいつもどう話をしてるかなっていうのを今ちょっと思い浮かべたときに、少なくともやっぱりシンプルに一度は、実際でも働きたいですか、どうですかっていう話はやっぱり一回シンプルに確認するんですね。やっぱり働きたいかどうかってすごく大事なことで、なおかつどう働きたいと思ってるか、例えばそういうフルタイムなのか、まあそうではなくって、今の自分の余力とか、生活の状況、家庭の状況とか考えると、非常勤で働くのがいいかなっていうことと、まあそういったご本人の状況とか希望っていうことと、同時に、私たち病院のスタッフって、じゃあ、今の患者さんの体調、まあ先ほど申し上げてましたけども、経過観察であって、なおかつ手術の後とかの後遺症とかがどんな状況か、みたいなことも、ある程度お伺いをしながら、双方、医学的な見解っていうところと、患者さんが思い描いてる働きたいなっていうところに、大きなズレがなければ、やっぱり私は基本的には後押ししてるんですね。だって、ちょっとすごいストレートな言い方をすると、今って本当に、癌になること自体も、二人に一人がなるかもしれない時代。再発に、云々のところに関しても、やっぱり癌に初めてなるかならないかっていうことと同じぐらいやっぱり分からなかったりする中で、でもそういう中でも自分のやりたいことがあるんだったらば、やっぱりチャレンジするのを応援しますよって 私は言っているんですよね。で、その時に、じゃあ具体的に、じゃあやっぱりチャレンジしようと思っている中で、具体的に採用面接の時に、例えば癌再発したらどうするんですかって面接官に言われちゃいました。とか、あるいはもうそもそも自分はいろいろ考えたけれども、がんの既往歴は言わないでおこうと思うけど、そうすると、もしも再発したときには、なんて言えばいいんだろうとかね、そういったご相談も来たりするので、このあたり、もう一緒に想定問答を一緒に考えて、面接に出かけていってもらうっていうのがよくあることで、具体例を言うと、自分の既往歴のこととかも伝えつつ、入社をしたいなっていう時なんかに、言いぶりというか、話しぶりの、一つの方法として、何年か前に、まあその3年前にとか、2年前に、何々がんの診断を受けて、まあ治療しましたって、まあ今は半年に1回の経過観察で通院をしてるんだけれども、まあその他、この業務自体は問題ないと思いますっていうようなこととかを本当にシンプルに話していく。どういう頻度で通院が必要か。何か今継続して飲んでるお薬があるのかないのかっていうことを、たまには話す方もいらっしゃいますけれども、頼んでるものもないような状況であれば、通院の頻度だけはちょっと一旦言っておく。要は、その時にお休みはいただかなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
半年に1回の通院で、お休みをちょっと取らせていただきますけども、そこだけご理解いただければ大丈夫です。 大腸がんの手術の時に人工肛門を増設しましたっていう方なんかで、そのいろんなことのパフォーマンス、事務仕事云々には全然問題ないんだけれども、お仕事をつくにあたって心配なのはやっぱり経過観察のことと、と人工肛門から何かこう漏れが出たりした時とかに、ちょっとトイレに行くことが出てくるかもしれないじゃないですか。そのあたりを、とは、普段の業務には今支障がないです。でも通院の日はこうです。あと、こういう人工肛門があって、めったにないんだけれども、1年に1回あるかないかぐらいなんだけれども、ちょっとこう、人工肛門の不具合が出て、ちょっとお手洗いに、一定期間入らせてもらうことがあるとか。そのあたりだけちょっとご配慮いただけると助かりますとか、あるいはお腹に出支えるような大きな荷物を運ぶとか、そういったことに関してはちょっと、周りの助けを得たいですとかっていうことを、事前に言っていただくとかっていうところをちょっと一緒に整理したりするんですよね。
本当にもうお一人お一人のケースバイケースで、以前もね、この番組でちょっと作戦みたいな言い方もしましたけれども、本当にどういうふうに転職したいと思っている企業に、どう伝えて、どんなふうにお話をしてっていうのは、自分だけで悩まずに、実際にハローワークの方だったり、坂本さんのようながん相談支援センターの方に相談したりで、こう個別にしっかりと考えていった方が良さそうですね。
そうですね。同じ職場にいたって働き方って結構人それぞれだったりするじゃないですか。それと一緒で、やっぱりすごく個別性の高い話だと思うので、まずは相談していただいて、あとはやっぱり自分がどうしたいかなとか、自分だったらどういうかなみたいなことを考えるときに、自分だけで答えを出すってすごく大変なことですよね。だって、なんかこう経験したことがないから、ただそれを相談とかで聞いて、ご相談いただくと、まあ、その人にとってのベストっていうのは、私たちが勝手にこうアンサーができるわけではなくって、やっぱりいろんなこれまで出会ってきた患者さんだとか、これまでこう出会ってきた事業所の方々とかのお話を踏まえて、あ、こういうふうな説明の仕方をした方もいますよとか、いろんな方の経験とか、事業所の方の受け止め方とかっていうことの例を、経験に基づいてお話しさせていただくと、別の方の経験とか、やりとりとか、まあ、あと、面接の場面ではないところで、事業主の考え方みたいなことを聞くことで、少しずつ自分だったら、じゃあ、そういうことってあるんだ。じゃあ、自分だったらどう言おうかなって、自分の言葉に置き換えていけるみたいな、そういうプロセスにつながっていったりするので、そういう意味でご相談いただくのも、が有用かなとは思っていますね。
本当に無理していろんなことを内緒に隠して働いて、でもそこでまたね、体調、がんが要因ではないにしても、また体調が何か悪くなってしまうようなことがあっては、本当にこうお辛いばっかりなので、自分がね、坂本さんがおっしゃったみたいに、どう働きたいか、本当にじゃあ働きたいのか、働く必要がどれぐらいあるのかとかを、改めてこう客観的に冷静に考えるっていうことが、今日ね、坂本さんのお話を伺っていて、改めて大切だなと私は感じました。
そうですね。で、以前もお話ししたかもしれないんですけども、がんってすごく大変なことなんですけども、やっぱり普段で、私も一人の会社員として、周りを見渡したり、自分のチームを見渡したりしたときに、やっぱり子育て、そして、まあ、自分自身の病気だとか、あるいは、親の介護だとか、仕事と、家庭の何かを両立しながら仕事をするっていう方、スタッフってすごく増えてきてますよね。ある
そう
程
で
度。
すね。
そういうことができるような世の中にしていこうっていう動きももちろん日本の中ですごく進んできている、その賜物だとは思うんですけども、そういう意味で、やっぱり再発が不安かもしれないんだけども、じゃあ、いざ就職をした後に、あなた自身が再発とかっていうことがなくても、周りの誰かが、例えば、がんを発病したりだとか、あるいは親御さんが、認知症がね、すごく重症化して、頻回に介護に、家に帰らなきゃいけないことが起きてるだとか、まあ、そういうことってやっぱり、当然、今って、誰しにも起こることなんですね。
そうですね。
そういうことを考えたときに、仕事と何かっていうことを両立していくっていうことが、今少しずつこう、当たり前になってきてるんだってことを、やっぱりがん治療を受けた経験のある方にもぜひ知っていただきたい。で、そういう経験、仕事と何かっていうことを両立していくっていうことを、まあ、当事者として持ちながらですね、仕事をしていくっていうことをやっていたときに、周りの誰かがすごく困ったときに、やっぱりこう、悩んだ経験がある分、自分に手伝えることがあるとか 言える存在になるのかなと思ったりしていて、 まあそういう意味でも、ご自身の経験ってきっと無駄ではないんじゃないかなと思ったりするということが一つ。あと、もう一点付け加えると、もしも再発した時もですね、やっぱりこう、再発したからもう続けられないに違いないって、いきなりこう、諦めてしまうのではなくて、その仕事を少しでも続けられそうなのであれば、そして続けたいと思うのであれば、新たに加わる治療が、どういうふうに仕事に支障が出そうなのかとかっていうことを、また上手に、こう、まあ、相談支援センターなどを活用しながら整備していただいて、周りにもちょっと協力を得ながらですね、こういう頻度で通院が始まります。この期間、ちょっと自分が責任を持って、一人で仕事を抱えるというのは難しいかもしれないけども、今までの経験を生かして、例えば、こう、チームを作っていただければ、こう、自分も仕事を貢献していきたいと思うので、お願いしますとかですね。具体的な交渉ってことに進んでいけるんじゃないかなと思います。まあ、いろんな話をしましたが、一人で抱え込まず相談しながらやっていきましょうっていうのが今日のメッセージですかね。
いや、本当にそうですね。日本はこう、ますますね、人手不足が顕著になっている中で、コロナ禍を経て働き方っていうのも随分変わってきたっていうところもあるので、やっぱりこう、ご自身がこの分野でずっと仕事してきたから、この仕事しか自分はできないかもしれないと、あまりこう、思い込まずに、例えばハローワークにご相談に行ってみると、ね、きっとご自身が経験したことなくても、あ、こんな働き方ができる、こんな新しいお仕事があるんだっていうね、発見ももしかすると、坂本さんできるかもしれないですよね。
そうですね。本当にそう思います。はい。で、世の中、すごいいろんな方がやっぱ出始めていて、また別の機会に紹介はさせていただきたいんですけども、それこそ、オンラインの世界でですね、働くっていうことも、仕組みとしてでき始めてるんですよね。
そうですね。
うん。だからその、自分の経験が、別の分野のどこかで役に立つかもしれないっていう広い視野というんですかね。お持ちながらやっぱり情報を集めに行っていただくっていうのは本当に古賀さんおっしゃるように非常に今後重要だと思うし、有用じゃないかなと思っています。
はい。私たちの今日のね、この番組の収録もオンラインで全て行っていて、少し前までは考えられなかったような働き方もね、始まっているので、いろいろと本当にお一人で悩まずに相談をね、たくさんしていただけるといいですね。さて、次回は国立がん研究センター中央病院の奥坂拓治先生をお迎えして、新しくなった膵がん患者さん向けのガイドラインについてお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと闘う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。再発の不安を抱えながら就職活動や転職活動をされている方も本当に多いと思います。ご自分の体調とも向き合いながら前向きに新しい仕事と出会えると本当にいいですね。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからの今回のようながんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また、この番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトから登録をお願いします。そして、この番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信をしています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。 がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。